始まります。
2019年1月18日タックポッドキャスト2第27回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングは IBM が史上初の商用量子コンピュータを発表というニュースをお届けしたいと思います。だいぶですね、ちょっとこれは興奮してます。今回の発表された量子コンピューターはビット数にしてはですね20量子ビットということなんですが、もう実験室の外で動かせる量子コンピューターというのは初めてのことですので、これはすごいというふうに私は思ってちょっとニュースに取り上げさせてもらいました。かなりねマニアックな部分で申し訳ないんですよね。量子コンピューターというのはまあちょっとね難しいというかとっつきにくいところあると思うんですけれども、我々が今使っている皆さんが聞いてもらっているデバイスなんかもコンピューターを使っていると思うんですけれども、通常のコンピューターというのは0と1の状態ですね。このデジタルの0と1の状態を計算するということをやっていますが、量子コンピューターというのはその状態以外の状態を、作り出すことが可能で、状態の重ね合わせっていうんですけど、量子の話をするとちょっと長くなるんでね、それはちょっと端折りたいと思ってるんですけれども、通常であれば0と1、普通のコンピューターは何で表してるかというと電圧で表しています。電圧がない状態を0、電圧がある状態を1というふうに表して、トランジスタなんかですと1と1が入れば1が出るように、1と0だったら0、1と0でも1というようないろんなやり方あるんですけれども、そういうことによって計算をやっていますが、量子コンピューターはそうではなくって、1か2か3か4かいずれか分かりませんよというような状態を作り出すことが可能ということなんですね。ただしそれは作り出すことが可能ということで、観測すればちゃんと1、2、3、4とかですいうものが出てくるということなんですね。ちょっとこれが非常にとっつきにくいことと考えにくいということで、この量子コンピューター難しいと言われているんですけれども、そんなに難しいと考えずに取り入れてもらいたいなと思ってます。量子コンピューターがなんで我々にとってですね有効かと言いますと、因数分解のアルゴリズムというものが簡単にできるんではないかというふうに言われているんですね。今のところ我々が使っている普通のコンピューターっていうのは因数分解にはすごく時間がかかっています。量子コンピューターの初期のものが15という数字を 3×5 というものに因数分解したというだけでですね、すごいっていうふうに言われたようにですね、時間がかかるんですね普通のコンピューターだと。なのでそれを利用して今は暗号なんていうのも使われてるんですよね。 RSA 暗号なんて聞かれたことあると思うんですけれども、 RSA 暗号というのは鍵ペア、公開鍵と秘密鍵を作成して公開鍵の方を公開することによって成り立ってる暗号なんですね。適当な整数を作ってそれとは別に大きな素数、2つの素数を作ります。そしてその積を求めてさっきの整数と素数から作った大きな数字を暗号化する鍵として公開鍵とするんですね。でですね、そこで問題となるのは2つの素数を掛け合わせた数の大きな数を因数分解して素数としてまた分解するということに時間がかかりますよということを利用してやっているということが暗号鍵なんですね。で、秘密鍵というものがあって、その秘密鍵を用いれば すぐにできるんですけれども、秘密鍵を知らないと結構難しいということなんですね。これが RSA 暗号というものなんですが、この量子コンピューターを利用するとそれが簡単にできるんだというふうに言われています。 IBM がこれを作り出したということは実験室の外でできるということで素晴らしいんですが、パッケージ化されているというのも私はすごいなと思ってます。やっぱりこの量子コンピューターというのは冷却機能とかそういうものまで必要なんですけれども、それも含めて一つのものとしてこの CES に今出展しているということなんですね。 IBM のこの Q システムというものは、量子コンピューターの商用化に向けての第一歩だとは思うんですが、私が何度も言いますけれども、実験室で使ってるもんじゃなくて外に持ち出してパッケージングとして、使える状態で持ち出せるということが素晴らしいなと思います。高さ幅が 2.7 メートルの密閉された立方体で、その中にいろんなもの、冷却機能から全てが入っているということなんですね。さらにはですね、利用に必要な全てのハードウェアがその中に入っているということです。私はねちょっと CS からの記事なんで見てないんですが、見た人がいればですね、ぜひこの写真とかね公開してもらいたいなと思ってます。20量子ビットっていうことですから、まだまだ足りないものといいますか、規模は小さいんですね。しかもですね、このシステムの量子ビットを持続できる時間は100マイクロ秒だということですから、ただ量子ビットで計算できるということは素晴らしい力を発揮できるということです。ちょっとねやっぱりこの何度も言いますけれども、量子コンピューターで使われる重ね合わせ状態というものが分かりにくいんで、本当にね、ここでもうまく説明はできないんですけれども、我々が今までいろんなステップを踏んでいた計算が、そのステップを踏まずにこの量子コンピューターだけでできるということなんですね。原子なんかが重ね合わせ状態になるということを利用するということだけはね、ここでねちょっとね分かってもらいたいと思うんですけれども、いやちょっとねすいません、ちゃんと説明できず申し訳ないです。やはりその何回も何回もその計算を繰り返すことによって結果を出すというのが今の古典的なコンピューターだと思うんですね。足し算っていうのは、例えば 1×1000 とやったら1000と我々は出てきますが、コンピューターの世界では1を1000回足して1000というふうに出してるんですよね、普通の状態ではですね。ですのでこの量子コンピューターはそれを一気に回を出すという意味では大きいのかなというふうに思ってます。なかなかですね、その現物を見ることも私もありませんし、今からの時代だとそれがやっとのことで実用化というふうになってますので、その第一歩を踏み出したというこの2019年の CES の発表はかなり大きなものだと思ってます。この重ね合わせ状態による量子コンピューターというのの単位のこの量子ビット、キュービットとか言うんですけども、それ自体もなかなかね皆さんの耳にあんまり届かない言葉だと思いますんで、0、1、2、3が確率的に重ね合わせるということを初めて体験するという意味では最初の第一歩なのかなとは思ってます。量子コンピューターのおかげでね、任意の物理的なものをシミュレーションできるということが大きな利用方法だと思っていますので、そうなってくると強い暗号化システムもできることになりますし、さらにはですね、今まで困難だったシミュレーションもできるようになってくるというふうに応用する範囲は広がってくるんだなと思います。日本ではね、南海トラフ地震なんていうのがあったら、大東が住んでます近畿地方なんかは壊滅的な被害を受けるんじゃないか、東海地方もね壊滅的な被害、四国もそうです。そういうのに関しての予想なども瞬時にできるということは、地殻の変動があった時にそれを予想して、あ、これ危ないんじゃないかという警報を早く出したりするということも量子コンピューターには期待されています。というわけでね、ちょっと取り留めない話になってしまったんですけれども、 IBM が史上初の量子コンピューターを商用化することを発表した、 商用化された量子コンピューターを発表したということです。まだまだね、20量子ビットという少ない小さな単位でしか計算できませんが、これからのですね、量子コンピューターの応用に期待していきたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年1月12日12時35分にリツイートした記事です。初の iOS デバイス向けライトニング USB-C 対応セキュリティキーが登場、 Gizmodo Japan からの記事です。デジタルガジェットのセキュリティ向上にはですね、まあ、うちの番組でも何度も紹介した二段階認証だとか様々なものがありますが、最近ですね、 Google なんかも使っているというふうな噂の物理的なセキュリティキー、そんなセキュリティキーがですね、ライトニング端子対応したというものが出てきたということです。指キーとかっていうのが結構この業界では有名ですけれども、その指キーのやってます指子というもののライトニングと USB-C 対応ということなんですね。もともとの指キーは指子社が作った認証デバイスで、ドライバーのインストールなんかいらないというふうに言われています。その理由というのが、まあ、USB 端子を使って差し込むと、これ自体がキーボードのデバイスというふうにして認識されるんですね。そしてあるパスワード的なものを入力してくれるということなんですね。物理的なものです。いろんなやり方あると思うんですけれども、ログインの時に指キー OPT 生成アルゴリズムということですけれども、それで指キーだけでやる方法、さらには自分が知っている自分だけが知っている ID とこの指キーを使うもの、そしてさらに強固にしますと ID とパスワード、そしてこの指キーがないとログオンできないようにするということのようです。本当にすでに Google がこれを採用することによって、 Google の社内でコンピューターを使うときはこれをということで乗っ取りの被害がゼロになったというのは私どっかのニュースで見たことがあります。これ本当にいいですよね。 MacBook Pro や iPad Pro は USB-C しかありませんので、片一方に USB-C を、片一方にライトニングの端子をということで実用化するということになると思います。 iOS 向けにはね、もともとこの指子といいますか指キーは Bluetooth 接続はやってたんですが、どうもこれ評判が悪くて私もそれはやってなかったんですが、この新しい物理キーであればですね、ちょっと使ってみたいなと逆に思っているぐらいです。今ね、プロタイプが出ただけで2019年の間に出すということですから、まあ、すぐには出るものではないんですけれども、これがあれば買い物サイトとかそういうところでの認証に使えばですね、なりすまして買い物されたりということはほぼなくなると思いますので、セキュリティを高める上ではね、やっぱり物理キーっていうのは有効なんだなというふうに思っています。まあ、パスワードの代わりとして使うというのがまあ普通の使い方だと思いますんでね、まずは普通の USB の A の端子のものを使ってみたいなとは思っています。それでよかったらね、 iOS のものにも移行していきたいんですけれどもね、この指キーはなんか指を置くところがあってということで、それで指かなと思ったら違うんですね。指キーだつの指だそうです。で、指が置くところがあるんですが、この指を置くところは人が触れましたという認証だけであって、決してそこで指紋から何か生成するということではないようなんですね。すでにセキュリティ指キー指子で3000円ぐらいで USB-A で売ってます。で、 NFC 対応で5480円、まあ、それ以外にも C だけの対応のものは同じような6000円ぐらいの値段で売ってますね。 USB-C とかライトニングではないんですけれども、普通の方の USB-A のものであれば、トライアル30日間トライアルすることも可能というふうになってますので、皆さんにもおすすめしたいと思いますね。 まあ、いよいよねやっぱり物理機器がないと危ない時代にはなってきたのかと思いますが、そうするとそれで今度は利便性が失われるということにもなりますので、まあ、そこは諸刃の剣でどうなるのかなとは思っています。ただね、今回のユビコが開発したユビキーの iOS でも使えるライトニング USB-C 版というものは大変有効だと思います。ちょっとねこれが出てきた後私もね試してみたいなと思います。2019年1月11日20時9分にリツイートした記事です。世界で 5G が花開く2019年、その動向を簡単にチェック、 IT メディアからの記事です。この記事は CES2019 で 5G についていろんな展示がありましたよという話を取り上げていましたので、ちょっと読んでいきたいと思います。2018年の10月にアメリカのキャリアベライゾンが世界で初めて 5G の商用通信サービスを開始したというのは以前にこの番組でも取り上げたことがあったと思います。そして日本を含んでですね、これから今年ですね、複数の国でトライアルを含めてサービスが始まってくるということで、その対応するものを CES ではいろいろと展示されているということでした。まあ、クアルコムがですね、スナップドラゴンX50 ということで、自分のところのスナップドラゴンのプロセッサーと組み合わせて使う 5G のモデムを作っても出していたということです。これがねもうまさに本物の 5G ということで注目されているということなんですが、ミリ波30ギガ帯を使うということで通信を公開したそうですが、これねソフトバンクでも30ギガ帯のはやってましたけれども、30ギガ帯だとですね、例えば展示会場の中とかそういうところでしか難しいんじゃないかなと思いますので、まあ、実用化されたとしても限定的な利用なんじゃないかなとは思ってます。高い周波数であればですね、帯域幅がたくさん取れますので、データの通信速度が速くなる、データの供給量が大きくなるというのはまあイコールだということなんですが、でもやっぱり電波の直進性が失われますので、衛星通信は別としてですね、基地局から周りのところで障害物があればもう通じないということですので、まあ、そっちのサービスはこういう狭いところでよく見ると展示場の上にねアンテナがついてたりするということがあるんですが、それはまあ展示場でのことだけなので、それよりもここでは 600MHz のちょっとねプラチナのと言われる800、900にもちょっと低いところでやったという話を注目してみたいなと思ってます。インテルのブースで、まあ、エリクソンと共同でやったということなんですね。まあ、T モバイルもやってるということなんですが、ミリ波帯よりもこっちの方が、まあ、絶対に実用的ではあると思うんですね。600メガ帯の 5G でビデオ通話をする実験ということをやってたらしいんですが、インテルブースと少し離れた T モバイルのブースを結んでビデオ通話を行ったということです。これは結構遠いところにある基地局でもできるということですので、さらにこの今までの携帯電話も利用できるということでは注目すべきところなんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、クアルコムがやったことよりもこのインテルの方が 5G を現時点で実用するとどうなるかということでは優れていたのかなと思います。以前この番組でも取り上げましたように 5G というのは 4G LTE でできることをより便利にするということだけです。特に別に 5G だからといってですね、私は新しい技術、新しい仕組みが取り入れられているとは思っていません。ただですね、高い周波数を使うということはいろいろと制約があるんですけれども、電波が使える帯域が広がってデータ容量が増えるということですから、そこでできることの可能性は広がっていくんじゃないかなとは思ってます。どうもね、この 5G というのは言葉に踊らされている感がありますので、 Apple の、ね、iPhone も 5G に対応するんじゃないかというふうに言われてますが、さてそこで何ができて、我々はその恩恵に何でどのようにしてその恩恵を受けれるのかということが、まあ、はっきりしなければあまり意味のないサービスなのかなとは思っています。 3G の頃は音声とデータは別のもので、 4G、LTE になってからは音声とデータを同じものに載せるという技術で様々なことができるようになりました。 5G はそこから一歩進むことによって様々なことが利用できるということにはなっていますが、 さてさて、それがね、どのように我々にメリットがあるかというのは、通信会社が煽り立ててるだけじゃないかというところは今のところまだあります。なのでこの 5G でできることをしっかりと見極めて進めていけたらいいなと思います。ただね、何度も言いますが、高い周波数によってある特定のエリアだけでいろんなサービスができるということになれば、イベント会場に持ち込んだ自分の端末が今までのその端末でできたこととは違うことができるという意味では、ワクワクする現実ではないかなと思います。AGM 大阪なんかにもね、そういうものを持ち込んで皆さんが使えるようにするということが、安くですね、簡単にできるということになればですね、皆さんの前に展示しているプレゼンテーションを 5G 側で配信したいということもできるんでしょうから、楽しくなってくる、ワクワクする未来ではあるなと思います。この CS で発表された 5G の機材、まだまだですね、実験段階ではあると思いますが、我々の未来を楽しくしてくれるものであることは間違いないなと思います。2019年11月11日13時6分にリツイートした記事です。工事現場と職人をつなぐ助立ち、工事代金を即日チャージで使えるプリペイドカード発行、テッククランチからの記事です。これはですね、建設現場と職人をつなぐアプリとして発表されました助立ちというサービスがあるんですが、その助立ちというサービスがクレディセゾンと提携により、助立ちを利用した職人が助立ちでもらった給料をチャージして使うプリペイドカード、助立ちカードを発行して利用開始できるようにしたという発表をしたそうです。これはビザカードとかそんなんでも使えるものと思ってもらっていいんですが、まずこの助立ちというサービスが一体どんなものなのかということが先に説明しないと分かりにくいと思います。これはですね、言い方悪いんですけれども、今まで大阪なんかでも日雇いの労働者の方を斡旋するということを職安とかがやってましたが、そうじゃなくてですね、来てもらいたいという建築現場とかの親方がですね、こういうのを欲しいというふうにこの助立ちを利用してやると、もともと助立ちに登録している職人さん、居住地なんかも登録できるんですが、その人たちに仕事のオファーがいって、そして職人さんに来てもらうことが可能ということです。4つの大きな機能があるんですが、仲間募集、これは自分や会社の情報を発信して仲間を増やす、ですから職人さんの方は自分がここにこういうスキルを持っています、ここに住んでいます、会社としてはこういうものを欲していますよということ、あとメッセンジャー、これはチャットアプリみたいなものなんですが、助立ちを使っている人同士で情報交換ができるし、明日来てくれやということも言うことができると。そして助立ちをする、頼む、助立ちをするというのは労働する方、頼むというのは呼ぶということですね。そして工事代金をその日のうちにその稼ぎをですね、払うことができるということなんですね。そしてその払い込まれたものを、今回助立ちのアプリを利用してやるんですけれども、助立ちペイというのがあるそうです。助立ちペイを使うと、その工事代金は振り込みじゃなくてその日に受け取るということなんですね。全国のセブン銀行なんかで現金が受け取れるしということなんですが、それをやるとですね、ちょっと手数料がやっぱり取られるんですね。申請金額から 7% ですから、結構大きなもんだと思います。その大きなもん、まあここまでは一緒なんですけれども、そのカードにすることによってビザ加入店で使えるということです。そして助立ちペイとも連動してますので、自分たちの中でのやり取りや個人間送金も行います。この個人間送金とかはですね、手数料は無料ということです。助立ち自体はですね、このように人手が不足している現場の親方さんが職人さんを頼むということもできますし、受け取る側、仕事を請け負った側もすぐに工事をした代金がもらえるということで、どちらにもメリットがあるということらしいんですが、ちょっと 7% ってね、私ね、ちょっとかなりね、手数料としては高いなというふうに思ってます。もともとね、これは工事現場と職人さんをつなぐマッチングアプリとして生まれたらしいんです。助立ちっていうのですね、即金機能がある助立ちペイというものと、このキャッシュレス決済の助立ちカードということで、まあ、かなり利便性が広がっていると。さらにはですね、 この助立カードというものですね、このプリペイド式のクレジットカードだと思うんですが、これを契約するとですね、愛用日生同和損保が提供する障害保障もついてくるそうです。これがついてくることによってですね、前田職人さん怪我したりした時の前田保障が受けたりするわけですから、さらに便利なんだなとは思いますね。まずこの助立ちというサービスで、また職人さんが不足しているところが職人を募集できてですね、職人さんもすぐにこれで仕事がもらえるということで、今人手不足のこの建設現場では大変話題になっているということです。さらに助立ちペイのおかげでですね、即日入金、つまり日払いが可能で、さらにはカードにもチャージできるということです。まあ、さらにね、今言ったように損害保険まで加入できることということですから、進んでますよね。建設作業に従事するスキルを持っている方にとってはいいサービスなのかなと思います。まさかね、こんな IT 化が進んでくるとは思いませんでしたけれども、組織に属さない職人さんにとってはね、これは有効なシステムだと思います。同じことを言いますが、 7% の手数料は高いと思いますが、これからですね、職人さんの募集も IT 化が進んでくるのかなと思います。2019年1月9日20時24分にリツイートした記事です。ペイペイ 20% 還元分のボーナス用開始、複数アカウントなどは付与取り消しに、 C ネットジャパンからの記事です。うちの番組で何度も取り上げてますペイペイ、ソフトバンクとヤフーのジョイントベンチャーである支払いの機能を有した金融サービスなんですが、1月10日と予告されていました、あの祭りの時の 20% 相当のポイントを付与する100億円あげちゃうキャンペーンについて、1月8日から付与を開始したということです。すでに私大野のところにもいくらか付与されていますけれども、その付与に関してですね、不正なものはダメですよということになったということです。こんなこともダメだということを知らなかったということで、いろいろと混乱が起きているようです。まずはクレジットカードの不正利用、こんなん当たり前ですよね。人のクレジットカードを使ってやったもんの、そんなポイントなんかもらえるわけありません。架空の取引、これは使う側ともらう側が結託してやった、これもダメでしょうね。取引の分割、まあ、これもちょっとよくわかりませんがダメなんでしょう。不当な取引や返金によるペイペイボーナスの搾取、これもダメなんでしょう。一人のユーザーによる複数名義支払い手段での利用、これはクエスチョンですね。あと複数のペイペイアカウントでの同一クレジットカードの利用、ペイペイアカウントやヤフー ID の不正利用、まあ、あるんですが、一人のユーザーによる複数名義の支払い手段の利用や複数のペイペイアカウントでの同時クレジットカード利用というものに引っかかっている方が多いです。一人のユーザーによる複数名義の支払い手段というのはですね、スマホが数台あった時に別々の名義にしてしまった人、それとほとんど関連するんですが、複数ペイペイアカウントでの同一クレジットカードの利用、これも例えば家族で1枚のカードで登録したりとか、別々の端末で違う名義で同一クレジットカードを使ったという人はアウトというふうになってしまったようです。私はですね、実際にペイペイを iPhone 2台と Android 1台に登録して同じアカウントにするようにしました。そうすることによって特に問題なくですね、使えていますし、もちろん還元も受けてますし、アカウントが一つですから銀行口座からチャージしたものに関してもちゃんと、まあ、どの端末からも使えるようになってます。実は今日も上司でプレイステーションクラシックを買いました。いやー、お恥ずかしいんですけどね、バイオハザードディレクターズカットをやってみたくて買いました。その時にやっぱり上司にも言われたの、もう残高は大丈夫ですかと、残高がこの料金よりもこの支払い代金の大きくないとクレジットカードで全額支払いになりますよって言われまして、もう私は別に普段から小さい少額決済で飲み代にペイペイ使ってますから、それは大したことないんで、ああいいですよ、全部クレジットカードでお願いしますと逆に言ったぐらいなんですが、その支払い方法の複雑さもやはりこのペイペイの還元に関して騙されたと思ってる人もいらっしゃるようですよね。基本的にペイペイでは違う支払い方法で分割するということができないみたいなんですね。ペイペイの残高が5000円と、そして商品が7000円だった場合、5000円をペイペイの 残高で支払って残り2000円をクレジットカードでということはできないんですよね、はい、それもまたそのちょっと混乱に拍車をかけているのかな、まあ違う話ですけどね、そういうふうになってます。というわけでこのペイペイの残高、1月8日以降に10日までの間に皆さん付与されたと思いますが、複数のアカウントで一つのクレジットカードを登録しただけでもう取り消されるという事態になっています。皆さんもね、よく約款を読んで、別にペイペイが騙してるわけじゃありませんので、よく約款を読んでこのサービスをねしっかりね利用してもらいたいなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめに iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを紹介します。
お願いします。
はい、2も引き続き楽しんでいます。星5ついただきました。タックポッドキャストも2としてリニューアル、アップルだけでなく宇宙や電波など面白い話題を取り上げ、大道さんが一人語りで分かりやすく解説します。また皆さんからのコメントなどの紹介コーナーからは肉姫こと北尾さんとの関西漫才を楽しめます。最後のおまけのコーナーも含め楽しいひとときを提供する有料ポッドキャストです。週5アット名古屋さんから2018年12月31日にコメントいただきました。
はい、週5さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。あれ、
すいません、すいません、このあのレビューですね、私が紹介するのを忘れていました。はい、去年の年末にいただきました。週5さんすいません、ありがとうございます。
なんてこった、こんなに嬉しいコメントだったのに
いやもう本当、はい、もう私のミスです。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
いいですか、修吾さん。
はい、もう2もね、あのリニューアルして、はい、もう姫のことベタ褒めですよ。
はい。
有料ポッドキャストよ。
ねえ、これ超嬉しいです。
まあ私の編集技術が素晴らしいってことやね。ほら、一人語りで分かりやすく解説よ。分かりやすく。
はい。
素晴らしい。はい、僕ってすごい？
すごい、すごい、すごい。
ああ、はい。
まあね、去年のコメントやないか。
まあ北尾さんのおかげでね、番組も楽しく皆さんに聞いていただけるようで私も嬉しいですよ。
ありがとうございます。
はい、まあ、2部構成でねやってますんで、
はい、
なかなかでもこうなんて言うんですかね、皆さんのコメントあっての番組ですんでね。
はい、
私はもうそういう意味ではもう星5つの評価いただいてもう本当嬉しいですよ。
ありがとうございます。そうなんですよね、ちょっと久しぶりに言わせてもらうと、あの皆さんのコメントがないと私の登場シーンがなくなるんですよね。
はい、まあそうね、姫はまあコメント以降ですからね。
はい、
私はもう無理にでもね、あの絞り出してニュースのコーナー作り出しますけど。
はい、なので皆さんのおかげで私が登場できているっていうことですよね。
素晴らしい、本当に修吾さん、はい、ありがとうございます。
なのにうちの大道が申し訳ございません
、はい、いやのこれに懲りずね、今後とも応援いただけたらなと思いますんで。
はい、
はい、しゅうごさん本当にコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。
はい、
子どもの頃岐阜に住んでいた頃の話、わけあって数ヶ月に一度名古屋の病院に行かなければならず、名駅かっこ名鉄で赤服を買ってもらいご機嫌で帰宅する時期があった時、赤服の日付ラベルに日付以外の記号がありました。毎回違う記号がついていて、なぜこんな印がついているのか親に聞いても知らないという答えでした。写真を撮ろうにも当時フィルムの写真を気軽に撮るなんてできず、証拠は手元に何も残っていません。後に赤服製造日をあれこれしていた問題が発覚して、そういうことだったのかと悟りました。そりゃ親も知らないはずです。 赤福、今でも名駅で売ってるのだろうか。長野陽子さんから1月7日19時2分にコメントいただきました。
はい、陽子さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これね、私もちょっと調べてみたんですけれども、
はい、
本当にこのラベルのね、横に横線だとか、あのアスタリスクとかいろいろ作って、
はい、
要は明日明後日の製造日を先につけておったりだとか、
ほう、
はい、あとはそのなんていうんですか、冷凍しとって出荷したのとかの印を分けてたらしくて、
はい、
簡単に言うとそういう不正加工したものをもう一度不正しないようにということになってたみたいですね。あの有名な巻き直しっていうのは、その一回出荷するじゃないですか、
はい、
でそれを回収して、そして詰め直して、うん、もう一回製造日を付け直すとかね、
うん、
ほんだら、だから無印の松は回収してまた再加工して出すけど、もう印ついてるのはもう加工済みなんで、もう出せないんで廃棄するとかっていうことをやってたらしいですね。
はあ、なるほど。
うん、まあまあまあ、でもそれに反省して今はね、ちゃんと賞味期限とかね、そんなを守ってやってるんで、ちょっと販売もは減ったみたいですけどね。
うん、うん、そうですね、昔もうちょっといろんなところで買えた気がするんですけどね。
そうそうそうそう、そうなんですね。うん、まあ、未だにね、名古屋駅ではねバンバン売ってますよね。隣の名鉄の名古屋は1回2回しか行ったことないけど、どうなんですか。でも名古屋の駅近辺ではいろんなところで売ってますよね、赤福ね。
ああ、そうかな。なんかあの時は手羽先ばっかり買うから。
あ、同じく
そうなんですよね。赤福といえばやっぱり、でも大阪で手軽に買えるんでね。
まあそうそうそうね、それがねあれですけど、最近なんか赤福ネタが多いですね、やっぱりね
ありがたい限りだ。
あ、でもやっぱりね、ちょっとあのいろんなコメント読んでいくと、関東の人にはやっぱ赤福っていうのは馴染みが少ないお菓子のようなんですね。まあね、例えば鳩サブレなんて逆に言ったらね、関東だったらどこ行っても売ってるじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん、そうやけどね、こっちでは全然売ってない。でもそういうなんかやっぱり地域性っていうのが、お土産っていうのはやっぱあるんでしょうね。
そうですね、あんなに美味しいのに。
そうね、ね、陽子さんそういうのをやっぱり見て気づいたわけですね。やっぱりそういうのを気づいてる人がおったんで、やっぱり悪いことはできんなっていうことですよね。
うん、そんな記憶が残ってるってすごいですね。
そうですよね、それだけ印象的だったということですから、
うん、
やっぱりこういう悪いことはできないし、やっぱり真っ当な商売をする方が結局は皆さんの信頼を得て逆に売れていくっていうもんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、当番組も、まあ、真面目に地道にやってここまで続いてるんだと思ってます。
いや、電波ちょっと難しすぎるんですよ。
そうかね、電波好きな人はめっちゃ食いついてんで。
そっか、私が広げないだけか、
うん、そうそうそうそう、電波ね、好きな人好きなんでね、まあ、これからも、まあ、電波ネタも拾っていきますんで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、陽子さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、
年明けてから肉姫さんのタイトルコールに癒されています。個人的には出入り橋金つば屋さんの金つばが大好きで、在阪中はよく買いに行ってました。プラフォード2さんから1月11日6時39分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
お、年明けからのねタイトルコールが姫に変わったというのは、やっと取り上げてもらいましたね。
ありがとうございます。
気づいてる人他にもいらっしゃるかな。まあおるわね、みんなね、わかるわね
あの大蔵さんの意味が分かりました。ただけ大きくなるんですね。
そうそう、ただけ大きくなるどうしてもただけ大きくなるんですよ。
ちょっとあれ聞いてショックでした。わあ、ほんまやと思って、大蔵さんより私た大きいわと思って
まあしゃあないね。
うん、ありがとうございます。
金つばはやっぱ、まあ、もちろん出入り橋が一番有名ですけど。
出入り橋知らないんです。
え、出入り橋ってあの西梅田っていうか、梅田のちょっと西川のところ。
はい、
出入り橋っていう地名があって。
はい、
うん、それで出入り橋の金つば屋っていうのがあるんですけど。
へえ、知らなかった。
あ、ほんまに。 で、まあ、なんていうんですかね、あとそれ以外とかもあるんですけどね、私がこれ買うのは北浜で買うことが多いんでですね、
はい、
うん、まあ、その出入り橋金唾っていう名前のお店です。
へえ、初めて聞いた、うんうん、
まあ、でもキアスの金唾も美味しいよ。
おすね、
うん、いや、まあ、キアスはね、酒まんじゅうも美味しいよね。
もう私、うん、みたらしのイメージしかなくて、
あ、まあ、みたらしも、まあ、もちろん美味しいですけどね。
みたらし以外目についてないのかもしれない。
まあまあ、はい、まあ、姫のタイトルコールも出入り橋の金唾も素晴らしいもんです。
お、うまいこと言った。
ありがとうございます。ブラさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。僕も毎週金曜日楽しみです。今日配信されたのはもう聞き終わりました。早く次のを出してください。伊藤さんさんから1月11日18時35分にツイートいただきました。
はい、伊藤さんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ほら、もう毎週金曜日楽しみですって。
これ嬉しいですよね。だって金曜日の18時35分ですよ。
はい、ありがたいですね。もうほら、はい、今日の企業やったのでってね、また来週まで待ってくださいたら、はい、2週3週聞きますって言ってくれましたんで、
ほ、
大事なのはやっぱり人さんさんも毎日毎日出されて、はい、定期的に出されてるじゃないですか。
はい、
それと一緒でうちも毎週金曜日に出して、まあ、金曜日のになったらうちの番組が聞けるっていう安心感が大事かなと思いますので、
はい、
うん、まあ、お休みするときはお休みしますって言いますけど、番組の長さをね、短くしたりたまにすることはありますけれども、できるだけ金曜日の配信ね、続けていきたいと思ってますんでね。
はい、
やっぱりちょっと私と姫の都合が合わなかったりして、ね、厳しい時もありますけど、
はい、
待ってる皆さんにお声を届けれたなと思います。
はい、よろしくお願いします。
いいこと言うね、マジ。
なん今日は
何どういうこと、どういうこと。
まあ、いいか。
まあ、私はもういつもこういう感じやから。
おお、はい、
はい、というわけで、ひとさんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、カープレイでタックキャストを聞いているが、タイトルだけ見ると別ジャンルのポッドキャストに見えてしまう。ケースサポートさんから1月12日12時45分にツイートいただきました。
はい、ケースサポートさん、ツイッターネームアットマークのケンさんだよさんですね。はい、コメントありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ケースサポートさんからはですね、カープレイでこの再生中の画面っていうんですかね、それを見ますとですね、はい、シャープ2第26回2019年1月11日鍵括弧のラっていうのがあって、下のところにタックポッドキャスト210ラブポッドキャストになってるんですね。
天の天が天国の天なんですよね。あ、天王寺の天だ。
そう、天王寺アップルクラブポッドキャストがこう、どうですか、詰まってしまって天ラブになってるっていうですね。
はい、はい、
ラブなポッドキャストってことですよ。
私今天国って間違えましたけど、天王寺アップルクラブって知ってるなと思いながらこのツイート見てて、あ、そういえば天王寺の駅前にラブホテル街あるなっていうのを思い出して、あーあーってなってました。
なんかそういう大人なこと言うの。天王寺公園と、
うん、
って今で言う天芝ね、
はい、
あれとあの茶臼山の公園ってなんていうんですかね、あのちょっと敷地が離れてるじゃないですか、
うん、
つながってることはつながってるんですけどね、それとの間のところに、はい、そのお寺とラブホテルがいっぱいあるんですよね。
ありますね、
うん、あれっていうのはずっとあの北の方にお寺とラブホテル街が谷丘越えてまだ続いてるんですよね、向こうの方まで。
あの辺多いですよね、四天王寺とかも結構ありますもんね、
う
ん、
まあそうね、私もよく分かんないんですけど、昔はあそこはお寺さんしかなかったらしいんですよ、う
ん、はい、
そのお寺さんが移転してなんかそういう風にホテル街になったっていうことをなんか聞いたことありますね。
え、じゃあもっとお寺があったってこと。
そうそう、だからもうほぼほぼ、もうすごい昔の話になるんですけど、
はい、
豊臣秀吉が要は町を作った時に、
うん、
上町台地の上にお寺を集めたんでということらしいですよ。
へえ、じゃあ神聖な場所なんですね、
うん、もう神聖なんかどうか分からんですけどね。まあうちの家もほら浪速区の日本橋なんで、もうちょっと東に行ったらお寺ばっかりですよね。
ほう、
はい、うん、天王寺七坂とかっていうじゃないですか、お寺の間にいっぱいね、はい、坂があって、
うん、ありますね、
う
ん、
そうそう、だって天王寺七坂の一番北は真言坂ですからね。真言宗のお寺があったからやって言われてますから。
ああそうなんだ、
うん、で、うん、一番南の坂は、天神坂ですか。安井神社があって天神さんがあるから天神坂って言われてるっていう。
あ、はい、
天神坂の次は清水坂やったっけ、違う、清水坂っていうのは清水寺があるからやしね、愛禅坂は愛禅さんっていうお寺があるでしょ、有名な。
ああ、
うん、で源証寺坂って源証寺っていうお寺があったりとかっていうことで、やっぱり、うん、
お寺の名前と道の名前が密接なんですね。
そうそうそうそうそう、それだからお寺さんとか神社があるから道ができてそこに人が通ったっていうイメージみたいですよ。やっぱ古い町なんでね、うちら辺はね。
うんうんうんうん、
うんうん、まあというところで、茶の世話なんていうのはね、ほら大阪の陣では徳川家康が陣を構えたっていうて有名でしょ。
はい、
うん、まあそういう歴史ある町なんで大阪もですね。
うん、
まあというわけで天ラブですよ、天ラブ。
はい、
というわけでケースサポートさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、鉄道ネタも大好物です。近鉄沿線から阪急沿線に通勤経路が変わってから、重曹を通り過ぎながらみたらし団子が食べたくなりました。いつも楽しい配信をありがとうございます。塚さんから1月12日10時18分にツイートいただきました。
はい、塚さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
近鉄沿線から阪急沿線に通勤が変わったんですって、塚さん。
へえ、結構違いますよね。
ですよね。重曹はね、やっぱりなんていうんですか、そういう意味ではね、大人の街でもあり、こういうね、美味しいなんですかね、和菓子屋さんもあり、さらにはね、うん、なんですか、飲み屋さんもあるしですね。
はい、
でこの前私あれですから、重曹の駅前で銭湯行きましたからね。
え、
次のエージェム大阪の会場の下見に行く前に、
はい、
重曹の駅前あれ取ったら銭湯があったんでちょっと風呂入ってから行こうと思って銭湯で、
お清めやんそれ。
風呂入ってから行きました。
はい、
はい、私はね平気で行けますけど、
はい、
ちょっと一般の人は行きにくいようなお客さんがたくさんいた銭湯でしたね。
ほう、
はい、体に絵描いてある人がたくさんいました。
入れるんだ
まあ銭湯はね、そうですよね、スーパー銭湯とかダメなとこ多いですけど、昔ながらの銭湯はまあ、
知らなかった。
はい、というわけで塚さん、ぜひ阪急沿線であれば次のエージェント大阪来てください。
お待ちしてます。
お待ちしてます。はい、塚さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、天王寺アルコールクラブちゃう、天王寺アップルクラブやったら近鉄南大阪線の大阪阿部の橋の話を聞きたかったな。ヒロ岩尾さんから1月11日21時28分にツイートいただきました。
はい、ヒロ岩尾さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、天王寺アップルクラブですから近鉄は阿倍野橋ですからね。
うん、そうですね、うん、
あっち側はしかも天王寺区じゃなくて阿倍野区ですから、あの辺は。
そっか、だから阿倍野橋か。
まあまあねいや、まあまあ、あれもいろいろややこしいんですよ。天王寺区と阿倍野区って入り乱れてますし、
まあでも境界線はそうなりますよね。
うん、そうなっちゃいますよね。
うん、
うん、私が住んでるところも日本橋なんで、もうなんか何枠バリバリってイメージなんですけど、
はい、
さっきちょろっとお話したお寺街はあっこは天王寺区なんですよ。
へえ、
うん、だから大きな道を挟んでその区が分かれてるんじゃないんで。
確かに、
うん、そうなんですよ。だからまさに豊臣秀吉が、ね、太閤さんが古い町を作った時は、うん、そのように考えて、うん、町を作ったらしいんですよ。道の右も左も同じ町であるっていう、ね、道の向こうとこっちで違う町っ ていうのとちょっと考え方を変えて作ったらしいんで、そう今でもそうなってますよね。
なるほど、
はいはい、だから今言ったら天王寺七坂の途中で何枠と天王寺区が変わってるっていうのはよくあります。
はい、
いや天王寺アップルクラブと言いながら今天王寺に住んでる人は誰もいません、ごめんなさい。
いない、そういえばそうだそうだ、
でしょでしょ、う
ん、はい、でね大道さん、安倍野橋の話は、
うん、あまあね、近鉄南大阪線はほぼ乗りません。
おですって、
はい、あんだけ私安倍の近鉄とかもうね、ハルカスの前はほら天王寺区に住んでたからめちゃめちゃ行っとったんです。買い物はほぼなんですか、食料品の買い物ですらほとんど安倍の近鉄だったんですけど、
はい、
でも近鉄南大阪線は全然乗ってません。
え、近鉄南大阪線ってどこに向かってるやつですか。
河内長野とか、
はあ、そっか、南大阪だからそのままか、
そうそうそうそう、あと吉野、青のシンフォニーやったっけ、あの特急、
はあはあ、
うん、うん、吉野行くやつ、あれなんかもそうです、南大阪線ですね、
はあ、あれ乗りたいですよね、
うん、橿原神宮とかもあれじゃなかったっけ
かな、
うん、ちょっとごめんなさい、パッと出なくて、南大阪線本当に乗ったことないですよ。藤井寺ね、はい、藤井寺は間違いないです、行ってます、藤井寺、
うん。そんなこんなで広岩尾さんできなかったみたいです。大道さんは
すいませんでした、はい、
はい、
また、はい、阪海電車でも一緒に乗りましょうって広岩尾さん来てくれますんで貸し切りに、
あ、そうなんですね、
そうなんです、
じゃあぜひその話を聞かせてもらいたいな、感想をいただきたいですね、
はい、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、広岩尾さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、もはや赤福がスポンサーにつきかねない登場頻度、プラスさんから1月11日9時1分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いやね、赤福がもしオファー来てもね、断ります。
来ねえよ。
いや、もう甘いもん好きじゃないんでね。もうお酒の、
でも赤福好きでしょ。
赤福好き赤福が好き、ね、赤福が好き、うん、
ね、
赤福ね、あんま甘くないんで好きなんですよ。
そうですよね、上品な甘さなんですよね、
う
ん、
そう、でも赤福ね顔
ね、ちょっと AUGM に持っていきましょうね。
そうね、うん、まあ多分ね、これだけ言ってるから AUGM にもジュースを置いてキアスのね、はい、みたらし買ってきてくれて、飲食できますから、はい、今度の会場は、
はいはい、
ぜひね、ぜひ赤福もキアスのみたらしも持ち込んでもらいたい。キアスの金つばも酒まんじゅうも大歓迎ですよ。
おお、
うん、ただ私は甘いもんは食べないんですけど。
私もあんまり食べないんですよ
、はい、やっぱり赤福な、食べたいな、
ちょっと食べたいですよね。
じゃんけん大会に赤福出してくれないですかね、誰か
買いに行こうよ
そう、
スタッフのじゃんけんで買いに行きましょう、新大阪もね
それパシーって言うね、そういうの、はい、というわけでプラスさん、赤福のスポンサーね、来ても断ります。プラスさんコメントありがとうございます。
赤福のスポンサー欲しいなプラスさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
はい、当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、もうね、以後はすぐ読みます。すぐ読みます。すぐ読みます。
はい。
はい。Facebook ページ、公式ブログへのコメント、Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん、今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第27回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、キャッシュレス社会を、まあ、目指していこうという取り組みについてお話したいと思います。
はい、
楽天スタジアムが原則現金不可に完全キャッシュレス化、19年開幕戦から IT メディアからの記事を取り上げたいと思います。
はい、
楽天は1月10日プロ野球チームの 東北楽天ゴールデンイーグルスのホームスタジアムである楽天生命パーク宮城で飲食物やグッズを購入する際に現金決済ではなくスマートフォンアプリや電子マネークレジットカードなどを使ったキャッシュレス決済を原則にすると発表したそうです。
お、
はい、これほら姫この記事のニュースにもあるんですけれども、まあ、写真でもありますけど、はい、あの、はい、ビールを背中に背負ったら生ビールとか売ってるお姉さんが、
はい、
あの QR コードのなんかこう楽天ペイ そのカードを持ってて、うん、スマホでそれを取ってもらって決済してる写真が出てますよね。
はい、
うん、だから来年 その開幕戦以降は、
うん、
この楽天 このホームスタジアムにおいてはスタジアム内の全店舗で楽天ペイエディ、うん、そして楽天カードで、
うん、
いわゆる一般でいうクレジットカードの有名どころとですね、あとはデビットカードとかで対応しますよ、うん、でまあ楽天ですからね、姫も大好きな楽天ポイントあるんでしょ、楽天ポイントって、
はいはい、
あれも使えるようにしますということです。
うん、
うん、
いいですよね、売り子さんたち の、うんうん、あの荷物が減りますよね、
うん、まあ、しかもね、お釣りをね出すことも減るし、うん、今姫が言ってくれた通りまさに間違いも減るんでしょうね。
うん、
うん、でさらには首から今 QR コードぶら下げてるって言いましたけど、
はい、
いわゆる非接触型のカードっていうんですか、ピッてやるやつ、
はい、
いわゆるエディのカードとかってピッてやるやつじゃないですか、うんうんうんうん、あれなんかを決済できる端末も持ってやるっていうことらしいですよ、
はい、うーん、すごい、でも思い切りましたよね。
うん、やっぱりその今言ったようにキャッシュレス社会をこうなんて実現するためにはこういう思い切りっていうのもちょっと必要なのかなとは思いましたね。
うーん、
姫はどうですか、キャッシュレス化進んでます？
え、全くもって進んでおりません。
あ、そっか、わしはまあご存知のように結構キャッシュレス化を進めてるんですよ、自分でもね。
はい、
あの実は今日もちょっとねそこのニュースを取り上げる前にちょっと思ったんですけど、
はい、
帰りにもあのいつもの唐揚げ屋さんでちょっとあの唐揚げ弁当が食べたかったんで買って帰ったんですけど、
うんうん、
もちろんそこでもペイペイで払っていましたし、
へえ、
うん、ほんでまあその何ですか、もちろん電車乗るのも今日乗るのもアップルウォッチのスイカで払いましたし、
うん、
ほんで考えた時に、
うん、
あ、そういえばいつから現金を下ろしてないやろうと思ったんですよ。
うん、
そしたら年末に、去年の話ですよ、うん、
はい、
年末にお正月に現金いるから下ろそうと思ってから下ろしてないってことが分かりました。
ほう、
うん、結構だからそういう意味では現金なしで生活できるようになってきたというか、まあいけるなというふうに思いましたね。
そうですよね、でも確かにそうかも、
うん、うん、だってコンビニで姫買い物するときは7個とかそんなん
現金です、いつもニコニコ現金払いです。
ああそうなんや、うん、はい、でもその現金だと、まあ、特にコンビニってほら1円2円の単位のお釣りが発生するじゃないですか。
はい、
あれがちょっと面倒くさくないですか、
あのその1円2円を出さなくてピッて支払えるスマートさに惚れてたんですけど、
うんうん、
あの私チャージ式のイコカなんですね、
うんうん、
で5000円とか1万円単位でチャージをしてたんですけど、
はいよ、
減るのがいつもより早かったんですよ。気軽すぎてモリモリ使ってたみたいで
それ
何でもとりあえず
なるほど
とりあえずピッてピッて簡単やからと思って何でもコンビニで買うようになってたみたいで、私は向いてないなと思ったんですよね。
そっか、これまで一緒にコンビニ行った時も姫あれ買うの現金で買うとったんですよ、千円札出しとったね。
そうなんですよ。
そっかそっかそっか、うん、
あらいつの間にかないはあの足りませんって言われることが多くて、あもう使ったんだっていうことがね多くて、これはもう現金の方がいいのかなと思って、多分ちょっとずつ払うのがめんどくさいから、うん、まあ、今日はいっかとか、うん、現金ないからと思って寄らなかったりしてたコンビニに毎日通ってるみたいで。
姫のピクセル3は、ね、お財布携帯機能とかあるの？
ついてると思うんですよね。
あ、そうなんや。 私もだからそういう意味ではそのキャッシュレスとクレジットカードが一つになってやるっていうことで、うん、まあ、そっちの方が便利かなと思って今のところやってます。
うん、
まあね、まあ、ちょっと最近はなんていうんですかね、ペイペイが便利で小さなお店でも使えるんで、
うん、
まあ嬉しいなと思ってますね。
お、帰ってきた？
ん？何が？
還元？
お、還元も来た来た来た来た。まあ私ほら大きいもん買ってないから、
うん、
そんな金額はなかった。7、8000円しか返ってこなかったですけど。
でも嬉しいよね。
うん、でもまあね、本当にだって誰が得してるかというと、お店の人も、
うん、
決済して 1% 還元がある。私の方も 20% 還元があるってことで、うん、みんな得してるんで、まあ、そういう意味では良かったかなと思いますよね。
うん、ね。
まあ、だからこの楽天のキャッシュレス化の本気っていうのはすごく感じました。
はい。
うん、というわけで、これからじゃあいろんなねキャッシュレスの企画あるみたいですけれども、まあ、やったら我々がね、うん、便利になるようにどんどん進んでいってくれたらいいなと思います。
そうですね。
姫、多分わしらがね飲みに行った時にさ、割り勘する時ももうキャッシュレスになってくるよ。
2年後ぐらいですかね。
先やな。
2年後も友達でいてね。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、そして何よりも2年後もどうぞタックポッドキャストを聞き続けてください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではタックポッドキャスト2第27回を終了します。
はい、
次回タックポッドキャスト2第28回は来週1月25日の金曜日、 AGM 大阪の前日に配信する予定です。
お、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。タックポッドキャストにいただいたコメント。
ごめん
, 笑うなや、鼻息聞こえとんねん。
ごめんなさい。